聖書朗読をいたします。今朝の箇所はローマ人への手紙一章一節から七節。ローマ人への手紙一章一節から七節です。新約聖書297ページです。お読みいたします。ローマ人への手紙一章一節。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、人として召されたパウロから、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のために、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。キリストの福音と題しまして、清川貴夫牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。このところ少し暑くなって、夏日、と言われるような日がですね、あったりして、だんだんとこの暑さで悩まされる時も来るのかなと思いますけれども、お互いのことも特にまた覚えてもおきたいと思います。今日もローマ書一章の一節から七節を読んでいただきました。私たちの教会は、福音自由教会と呼ばれています。そこにこの福音という言葉があります。この福音という言葉は一体、どんな意味を持っているんだろうかということがあります。福音という言葉は、まさに教会から生まれた言葉ですが、まあ、今日一般の社会においても一般の言葉として用いられることがしばしばあります。例えば、難病に対して有効な薬が開発されると、何々の病の人にとって福音である。まあ、そんな風に使われることもあります。今の時であれば、新型のコロナに対する治療薬が、あるいはワクチンが開発されれば、まさに今の私たちにとっては福音ということで使われるかと思います。そのようなことからも、福音というのは、良い知らせというですね、意味を持っている言葉でした。今日はこの良い知らせ、福音について共に見てまいります。今日読んでいただきました聖書の箇所には、福音について大きく二つのことが言われています。まず第一は、この福音は約束されたものであるということがあります。一章の二節にこうあります。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたものでとあります。パウロは福音、すなわち、すべての人々にとっての喜ばしい知らせを伝えていましたけれども、でもそれは決してパウロが自分勝手に作り出したものではないということでした。まあ、今日も様々な信仰宗教、あるいは異端などにおいては、教祖が自分勝手に作り出した教えを言い広めている、そんなことがありますが、それと対照的でもあります。そしてここでパウロは自分が語っているこの福音について二つの面から語っておりますけれども、その一つは約束された福音は預言者たちを通して語られたものであるとここにあります。私たちが預言者という場合は、それこそ何とかの大預言のようにですね、まあ、先のことを語る人と考えてしまいます。ですが、聖書の語る預言者というのは、それこそ字が違うわけですが、神の言葉を預かる者、 預かるという意味を持っています。神が預言者たちに御言葉を語り、そしてそれを預言者たちが預かって人々に語るわけです。ですから預言者といえども勝手に語り、勝手にこれは神の言葉だなどと言えないわけです。そんな預言者だからこそ、まあ時にはもちろん先のことも語る場合も含まれております。まあ今日のそういった主の働き人、牧師たちもまた同じ働きをしている面もあります。ですから牧師といえども礼拝の説教や様々なことにおいて自分勝手な、そして聖書から離れたことを語ることはできないわけです。あくまでも神からの言葉、聖書を語るわけです。例えばもう亡くなりましたけれども、以前このビリー・グラハムのクルセードが東京や日本の各地において持たれたことがありました。その大衆伝道者であり、また大きなクルセードをいろいろ開いたビリー・グラムの説教においてはしばしば出てくる言葉は、聖書はこう語る、聖書は語るという言葉でした。牧師でありまた預言者だからでもあるわけですが、もし聖書から離れたならば、どんなに立派な事柄を語ったとしてももはやまさに神の言葉を預かるものとは言えないわけです。福音は旧約聖書以来多くの預言者たちによって語られてきましたけれども、その中には本当にモーセやあるいはダビデやイザヤ、多くの人々がいたことも言います。この福音、約束された福音は預言者たちを通して語られたものでした。さらにこの約束された福音は聖書において語られているわけです。すなわち預言者たちが語った言葉が聖書として今私たちに与えられており、聖書を通してこの福音が語られています。確かに聖書には福音、すなわち私たちにとっての喜ばしい知らせが満ちています。例えば創世記の3章15節では、私は敵意をお前と女の間に置く、お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つという言葉がありますが、これは聖書に記された救いを与えるという最初の約束の言葉であり、最初の福音と言われ、あるいは現福音と言われたりもします。そこでは女から生まれるものがアダムとエバを惑わした悪魔の頭を打ち砕くという予言でした。そして悪魔が私たちを救うという約束でした。またその他多くの預言者たちを通して語られた言葉が聖書に記されております。イザヤなども一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられると語っていますが、そこには一人の男の子が与えられる、そして救いが与えられるということもあります。まあ、今日キリスト教だという看板を掲げていても、そうでないものも多くあります。それらはいずれも聖書だけは不十分であるとして、自分たちで作ったものを聖書と同じように権威あるもの、同等のものとして用いたりもします。多くの異端などにおいてもそうでした。聖書以外のものから教えや何かを引き出そうとしている、それはまさに偽りのものであるということでした。こうして私たちの救いに関わる福音、良き知らせは預言者たちを通して語られ、またそして聖書に記されているものであるということでした。そしてさらに第二には、この福音というのは三節から四節にありますが、御子すなわちイエス・キリストに関することであるとあります。三節四節にこうあります。御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですとあります。ここには御子イエス・キリストについていくつかのことが語られておりますが、一つはキリストは肉によればダビデの子孫として生まれたとあります。 肉によればダビデの子孫として生まれた。これは神の子イエス・キリストが体を持ってこの世に生まれたこと、すなわちキリストの人間性といいますか、人間であるということを示しているわけです。何をわざわざそんなことをと思われるかもしれませんが、まあ、これは当時やはり大切なことでした。というのは神の子イエス・キリストの誕生について間違った教えを持つ者たちもいたからで、またその教えが広まる危険もあったからでした。それは神の子が肉体を持ったり、あるいは神の子が死んだりなどはありえないとしたわけです。なぜかといえば、それは体を肉体を汚れたもの、忌むべきもの、憎むべきものと考えていたからでした。ですから神の子キリストはナザレの町に住む大工の子イエスの体を一時的に借りたのであり、そして十字架の死の時にはナザレのイエスの体を離れて天に帰り、十字架に死んだのはあくまでナザレのイエスであった、神の子ではなかった、そんなふうに考える者たちもいました。これに対してパウロは、いや、そうではないというわけです。キリストは肉によればダビデの子孫としてマリアから聖霊によって肉体を持って生まれたのであると語っているわけです。キリストは何か見えない霊の存在としてではなく、確かに体を持っていたということでした。そうでなければ私たちの罪の身代わりになることもできませんし、私たちの贖いがなされないことでもあるわけです。新約聖書、他の箇所を開きますが、後ろの方になりますが、ヘブル人への手紙のヘブル書のですね、2章の17節からをお読みします。ヘブル書の2章の17節から18節をまずお読みいたします。ヘブル書の2章17節から。したがって神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです、とあります。イエス・キリストが確かに、肉においてダビデの子孫として生まれ、そして私たちの罪のなだめ、備え物とされ、そのことによって私たちが救われたというわけです。そしてそればかりかさらに、人間としての様々な体を持つゆえの弱さをもキリストは経験されたというわけです。もちろん罪以外のものですけれども、例えば喉が渇くこと、空腹になること、眠ること、疲れること、あるいは様々に試みられること、そんなことも経験されているわけです。そのような人としての弱さをですね、経験されたからこそ、私たちのこともよく知り、私たちのために取りなし祈り、助けることもできるというわけです。そのことが、この2章のヘブル書2章18節においても、イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるとあります。あるいは、さらにはこの同じヘブル書の4章の15節と16節にはこうも言われます。4章の15節、16節。私たちの大祭司、イエス・キリストのことですが、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかとあります。神の子がダビデの子孫として体を持って人間として生まれ、様々に試みられ、そしてだからこそ、試みられている私たちを助けることができる。折にかなった助けを与えることができるというわけです。だからこそ、大胆にキリストの前に、神の前に出ていこうとあります。 そのようにイエス・キリストはまず肉によればダビデの子孫として生まれたとあります。でさらにローマ書に戻りますけれども、一章の四節にはこうもあります。聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですとあります。そこにはキリストは神の子であるということが第二にあります。誠の神であったということでした。イエス・キリストの神性、神としての性かつ性質というものです。キリストが神の子であることを示すものはキリストの復活ということがある。復活がまさに神の子の証であるところにあります。世界の難題聖人と言われる人々も多くいます。孔子やソクラテスやあるいは釈迦などもそうでしょう。確かに多くの立派な教えをなし正しく生きたかもしれません。ですが彼らは死んでしまって、そしてそのままであり、決して蘇ることはなかったわけです。どんなに立派でもそういう面では人間でしかなかったわけです。ですがキリストは死より復活し、死にも墓にも打ち勝ち、その滞納の力によってご自分が誠の神であることを公に示したと言います。もちろんその他にもキリストが神の子であることを示すことは多くあります。嵐を鎮めたり、病める人を癒したり、死人を蘇らせたり、神以外に与えられていないところの罪を許す権威を持つお方でもありました。そんな神の子だからこそ、私たちの罪の身代わりとして死に、私たちの罪を許すこともできました。イエス・キリストは肉によれば、ダビデの子孫として生まれ、霊によれば、聖なる霊によれば、死者の中からの復活により、力ある神の子として示されたとあります。そしてさらにイエス・キリストについては、四節において、私たちの主であるとあります。四節で、私たちの主、イエス・キリストですとあります。主というのは、使徒または物の所有者、あるいは所有権を持つ者、主人や所有者を意味しています。ですから、キリストが主であるということは、キリストが私たちの所有者であり、私たちが従うべきお方であるということになります。特に主とくれば、しもべということはいきますけれども、私たちはこの主、キリストに従うものでなければならないということでした。じゃあ私たちにとってキリストは自分の生活やあるいは生涯において主となっているだろうかとも問われます。私たちがキリストを自分の主として認め、どこまでも従っているだろうか。自分の持ち物やあるいは自分のもの、様々なもの、それをキリストのものとして認めているだろうか。多くの場合、例えばキリストを救い主として認め受け入れていても、自分の人生の主として受け入れてないこともあるかもしれません。人生の選択においても、あるいはお金や持ち物についても、与えられた賜物の用い方においても、いつも自分のわがままや、あるいは自分の思い、自我が主となってしまうこともあります。聖書でも、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストという言葉があります。私たちの主であり、救い主であるキリスト。私たちが本当にキリストを主として受け入れ、主として従っているだろうかと問われます。少し余談になるかもしれませんが、質問されることに、イエス・キリストとキリストイエスはどう違うのかと問われることがありました。事実このローマ書においてもですね、一章一節ではキリストイエスのしもべとあります。とか四節では私たちの主イエスキリストとあります。どんな使い分けがされているんだろうかと言われますけれども、まあこれは一般には強調点の違いと言われます。イエスキリストという場合にはイエス、すなわち人間イエスの方に強調がある。そしてキリストイエスの場合はキリストすなわち油注がれた救い主というところに強調があると言われたりもします。 普通は私たちはイエス・キリストと言いますが、救い主であることや神の子であることをその話の中で特に前面に出し強調したいときには、キリストイエス、キリスト救い主ということを先に持ってくるとも言われたりします。まあそのような立ち位置があるかもしれませんが、このイエス・キリストは私たちにとっても従うべきお方、主であるということでした。まあこうしてこのロマ書において福音というのは、預言者たちによって聖書を通して約束されたものであり、それは人として生まれ、また神の子であり、私たちの救い主、主であるイエス・キリストについてのものである。その喜ばしい知らせである。福音の中心にはイエス・キリストがあり、そしてイエス・キリストがおられ、イエス・キリストなき福音は福音ではないということになります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も礼拝の時、また御言葉の時、ありがとうございます。本当に私たちは福音が伝えられたことを感謝いたします。私たちを罪から救い、命を与える、その喜ばしい知らせが、古の預言者たちを通して語られ、また今私たちに聖書を通して語られていることをありがとうございます。この福音を私たちが本当に受け入れ、またこの福音を地にある一人でも多くの方々に、全世界の人々に伝えるものとならしてくださいますようお願いをいたします。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。